福島は我々の周りにあり、我々の前にあります。ただ人だけを見、そして世の中の不正だけを見る人は自分の心を損なうことになります。私たちは全ての事柄を超えてイエス様に目を注ぐことにいたしましょう。そして全てのことがイエス様の御手のうちにあることを知るようにいたしましょう。ペテロは当時の迫害された信ずる者に次のように書いたのです。あなた方はキリストイエスを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っていると書くことができたんです。全部現在形になってますね。彼らは皆迫害されていた人々だったのです。信仰のゆえに財産を残した人々ももういっぱいいましたけれども、ペテロは彼らについて、あなた方はイエス様を愛している、イエス様を信じている、結果として言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っているということができたのです。まあイエス様を恥ずかしめるよりは死の方がマシだと彼らは考えたからです。ダニエルの心の持ち方もそうだったし、彼の3人の友達も同じ態度を取ったんです。モーセの決意も似ているものでした。聖書は何と言っているかと言いますと、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。まあ、この黙示録日書の言葉はスミルナという町にいるクリスチャンたちに書き送った言葉だったんです。このスミルナの、まあ、一番知られている長老の一人はいわゆるポリカルプだったんですね。まあ、歴史の方を見ると必ず出てくる名前なんですけれども、このポリカルプという人は155年2月23日ヒアポリの刑を受けて殉教の死を遂げた人だったんです。まあ、彼は刑を受ける前にイエス様を拒むように要求されたんです。拒めば自由になる。その時彼の、まあ、言った言葉は次のような言葉でした。86年の間私はキリストに仕えてきました。その間主は私にただ良きことのみをしてくださった。今私はどうして私を救って解放した満たした方を恥ずかしむことができるなのか。その後からは賛美の叫びを上げて死んだのです。まあ、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。初代教会の革新とは、まあ、喜びのもとにもなったんですけども、次のようなものでした。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。見えるものにではなく見えないイエス様にこそ目を留めるものは幸せです。今日はそこまでにして、それから今日は岡本真理子姉妹明かししてくださいます。